こんにちは、ピアサポーターの広田圭です。がんのピアサポーターがお届けするインターネットラジオ番組、ラジオピアサポート、がんになっても自分らしく We can。 がんになっても仕事や子育て、家事、あるいはボランティアや地域の役目など、まだまだ頑張りたい、そんな働くがん患者のためのラジオです。
生きてく力。
はい、今回のテーマはがんと外見についてです。皆さん、アピアランスっていう言葉聞いたことありますでしょうか？アピアランスっていうのは英語で外見とか容姿、見かけなどのことです。がん治療を行う上での手術や抗がん剤、放射線とかは、こう傷跡、脱毛、皮膚の変色、爪の変化など、患者さんの体にさまざまな外見の変化をもたらすことがあるんですよね。まあ、病気を治すために仕方ないことと分かってても、外見が変わってしまうのは僕ら患者にとってはすごく大きなストレスになるんですよ。実際、抗がん剤治療中の患者さん638人に身体症状の苦痛度トップ20を尋ねたところ、まあ、2009年の調査なんですけども、外から見える身体症状、例えば脱毛、爪の変色、顔色、むくみ、シミなどが多く含まれてたんですね。とりわけ女性の患者さんにとっては、長い間こう医療が注目してきた口内炎とか発熱よりも、痛みも痒みも伴わないまつげや眉毛の脱毛の方が苦痛だったっていう結果だったんですね。実際、男性の1位は全身の痛みなんですけども、女性の1位は頭髪の脱毛ということで、脱毛が女性は1位なんですよ。じゃあ逆に男性はどうかというと、頭髪の脱毛は18位とかなり低いんですよね。まあ、僕も抗がん剤を4クールやって、やっぱり副作用は出たんですけども、こうやっぱきつかったのはこう吐き気と脱毛。脱毛に関してはこう抜け始めてからすぐ僕は坊主にしまして、まあ、坊主にしてもこう短い毛がこう枕についてくるんですけど、まあ、髪の毛だけじゃなくて眉毛とかまつ毛とか毛という毛が全部抜けたんですよね。まあ、こう脱毛もなんですけど、ちゃんと生えてくるのかっていうところもすごく心配だったっていうのをこう覚えてますね。まあ、そんなところで私たちもこうアンケート調査を行いまして、独自にたくさんのお便りをいただきましたので、ご紹介させてもらいますね。はい、50代の乳がんの方からです。右の胸を全摘したので胸の膨らみがなく、傷跡を見るたび辛いですと。そして洋服が自由に選べなくなりましたといった、やはり乳がん の、 あの胸のオペ後の方の悩みをたくさんいただいておりまして、他にもですね、40代の方、片側の胸を全摘して再建をしていないため、温泉の時に人目が気になりますだとか、30代の方は、乳房は再建しているんですけども、やはり温泉に行けないなと感じます。そして50代の方は、胸の左右の違いに人の目が気になります。他にもですね、同じく30代の方、乳がんのため右の胸を全摘し、現在エキスパンダーを挿入しています。手術して4ヶ月経ちますが、傷がかなり目立つし、手術前とは明らかに違う外見に未だに落ち込むことがしばしばあります。好きな人がいるのですが、全摘後は胸を見せていないため、この胸を見せたら振られるのではないかという思いがあります。あと、好きだった温泉やスーパー銭湯には行けないのが悲しいですといった悩みをいただいております。こういった悩みにですね、次に同じくらい多いのは、脱毛です。40代の乳がんの方は、化学療法で脱毛してから再び生えてきても毛が薄いです。そして白髪が増えましただとか、50代の乳がんの方は、 49歳の時、乳がんで術後抗がん剤治療に脱毛がありました。治療後7年、薄毛が改善せず、現在も部分ウィッグを使用しています。再発するより加齢のためかな、なぜだろう。誰に話しても外見の辛さは重大と受け止めてもらえず孤独を感じます。たかが髪の毛でも7年間で自分に自信を失い、性格も生活も変わってしまいました。他にもですね、50代の乳がんの方は、現在治療中、初発から13年余りの間に4回、脱髪、脱毛を経験しました。最初の時が一番ショックが大きく、外出も嫌だなと感じていました。少し髪が伸び始め、今度はどのタイミングでウィッグを取るのかで悩み、ぐずぐずと日が過ぎていくのになかなか決心できませんでした。突然の訪問者や宅配便のピンポンにドキドキしています。髪は何回抜けても慣れません。今もウィッグですが、脱毛しない抗がん剤があればいいのになぁと思っています。その他にも、40代の、乳がんの方は、脱毛は、仕事をしていたので勤務中に脱毛が多くなったらどうしようとか、一度にすっきりと脱毛するわけではないので、ウィッグにするのかを悩みました。また、ウィッグがずれたらどうしようとか、風が強い時などいつもビクビクしていました。他にもですね、60代の卵巣がんの方からは、抗がん剤で脱毛してからの後、頭頂部が薄毛のまま改善せず、髪が生えるという業者や医者で処方してもらって、薬や栄養剤を飲んでいましたが、効果はあまりありませんでした。といった髪に対する、悩みもいただきました。この胸や髪以外にもですね、例えば、50代の乳がんの方は、ホルモン療法でところ構わずホットフラッシュに見舞われ、シャワーを浴びたかのような大量の汗をかき、止まらないぐしょぐしょになるまで髪の毛や顔から滴が垂れます。だとか、あとは爪に対してなんですが、50代の乳がんの美奈子さんはですね、爪のトラブルです。もろく割れます。剥がれる。そして色が悪い。手の皮膚のトラブルは、皮がめくれる。仕事を続けていたので人の目は気になっていました。他にもですね、40代の乳がんの方は、爪の着色は仕事柄マニキュアができないので、あまり人前に指先が出ないようにしていました。といった、そういう爪に対する悩みもいただいております。最後にはですね、今度はストマですね。大腸がんの、方なんですけども、人工肛門ストマになり、匂いも気になるが、袋を下げて温泉には行けなくなりましたというふうにいただいております。はい、そういった悩みにどう対応したのかっていうのもいただいておりまして、例えば、胸に関しましては、50代の乳がんの方は、どうしても人目を気にする場所に出かけるときは、リマンマブラをつけました。しかし、つけると腕がしびれて腫れてくるので短時間のみです。また、洋服は好きなものやボディラインの分かるものは選ばないようにしました。まあ、見た目に分かりにくいダボっとしたものが主流となっています。といったところや、やはり服に関しては、同じく50代の乳がんの方は、薄着の季節も体の線の出ない緩めの服を着たり、おすすめの下着などを仲間から教えてもらいましたっていうのをいただいております。他にもですね、30代の乳がんの方は、人工乳頭を作りました。貼ってみようと思いますが、貼るとお風呂で体が洗えないなとか、それはそれで少し悩みます。ただ普通に貼っていると乳首ができたみたいで嬉しいですし、テンションが上がります。入浴用のブラジャーも買いました。前回の大浴場で使いましたが、かえってそれが目立っているような気がしました。体洗うときにそれ外さなくてはいけないのもかえって気になりました。他にもですね、30代の乳がんの女性は、やはりなくした胸は戻ってこないので、胸をなくしたが命は助かったと思うしかなく、日々自分に言い聞かせています。といった、そういった対策を、教えてもらっております。他にもですね、脱毛に関しましては、40代の乳がんの方は、いっそ、 白髪の方だったんですけど、白髪をカミングアウトしました。また薄毛の目立たないベリーショートや、ベリーショートのヘアスタイルにしました。あと頭を締め付けるウィッグともおさらばしました。だとか、髪に関しましては50代の乳がんの方は、治療中、治療後1年から2年はフルウィッグを使用しました。当然のように元に戻ると考えているので、ウィッグをそれなりに楽しんでいました。2年以上経っても頭頂部の改善が見られず、悩み外出できなくなりました。現在は部分ウィッグを TPO に合わせて使用して、人の目を気にしないように心がけています。とか、50代の乳がんの方は、髪が抜ける前にウィッグを用意しました。家の中では帽子をかぶっていることが多かったです。夏場はウィッグが厚く蒸れて湿疹になり皮膚科を受診しました。冬場は寒くて頭が痛くなり、寝る時にも帽子をかぶっていました。強風が吹くとウィッグが飛ばされるような気がして、ウィッグの上から帽子をかぶって外出をしました。だとかですね、他にもいただいております。他にも40代の方は、特に対応しませんでしたが、人前に出たり人が集まるところは避けていたような気がします。だとか、そういう意見を質問に関してはいただいております。あと最後にお伝えした爪に関して、手先のトラブルなんですけども、爪に関しては、絆創膏包帯などで爪や指先を隠していました。ただ最終的には手指10本全部だったので、割れたりしたあと落ち着いた指先は隠さずそのままでした。あと手の皮膚のトラブル、皮がめくれるなどは爪と一緒に保湿に気をつけました。皮がポロポロめくれて、見た目も不潔な感じだったので手袋をしていました。だとか、そういう対策をいただきました。まあ、皆さんのこういった悩み、そして対策、考え方を教えていただきました。まあ、実際温泉がという悩みも、たくさんいただきました。こういう方の JTB がこう車椅子は高齢者の方のバリアフリーツアーっていうのをどうも企画をしているみたいでして、まあ、こんな温泉の悩み、乳がんやオペ後の方の悩みに対して温泉の貸し切りツアーなんて企画をしてくれれば、きっとニーズはあるんじゃないかなというふうに思います。以上のようにアンケートに今回ご協力いただきましたラジオネーム、モダン焼きさん、ハッピートラベラーさん、そしてみーこさん、みかんさん、みなこさん、その他匿名でいただきました皆さん、どうもありがとうございました。こうしたがん治療による外見、アピアランスの変化に悩む患者への支援が注目されています。国立がん研究センター中央病院にはアピアランス支援センターが設置されました。このセンターでは患者さんの相談を受けるだけでなく、内科、外科、そして皮膚科医が併任となり、心理師、薬剤師、看護師、美容専門家も含めたチームを形成して新しい問題への対応や研究に取り組んでいるようです。利用方法はこの国立がん研究センター中央病院アピアランス支援センターのホームページを参照ください。次回もがんと外見について、このアピアランス支援センターの取り組みなどを取り上げていきたいと思います。未来ブラリー、はい、このコーナーでは皆さんから寄せられた闘病中勇気づけられた、または心の支えになった本や映画などをご紹介させていただくコーナーです。今回ご紹介させていただくのは、スラムダンク21巻、小暮くんの3ポイントシュートです。というわけで、細やかな、かなり設定ですが、まず皆さん、スラムダンクご存知でしょうか。1990年から96年にかけて週刊少年ジャンプで連載されましたバスケットボールの漫画なんですけども、僕はもろにこの世代でして、このスラムダンクに影響されてバスケ部に入ったんです。簡単にあらすじをご紹介しますと、舞台は神奈川県立湘北高校というところが舞台です。主人公は赤い髪をした不良少年、桜木花道。この桜木はですね、188センチという身長があるんですが、 バスケはですね、やったことがなくて、そんな彼がバスケ部に入部するのは、ある女の子、春子という女の子が目当てなんです。で、その春子の兄が、この湘北高校バスケ部のキャプテン、ゴリこと赤木なんです。そしてそのゴリと、このバスケ部を支える2人の3年生のもう1人が、副キャプテンの小暮くん。まあ、いわば3年生たった2人で引っ張ってきたんですね。メガネがトレンドマークの小暮くんです。湘北高校にはその他スーパールーキーの流川や、暴力事件を起こして入院をしていた宮城亮太、バスケ部から離れていた三井などが復帰をして全国大会を目指すわけなんです。まあ、そんな個性派揃いのメンバーの中、副キャプテンの小暮君はスタメンじゃなくて、こうベンチから仲間を応援するわけなんです。でも自分はコートに出られなくても、湘北のメンバーと長く、一日でも長くバスケがしたいと、主人公である桜木の素人の、自主練に付き合うなどしてきたんです。すごくいいやつなんですよ。で、湘北高校は神奈川県の予選を順調に勝ち進みます。で、あと1勝で全国大会というところまで来るんです。相手は宿敵の陵南高校。試合はまさに激闘で一進一退です。この試合の前に、監督である安西先生が倒れて、この試合を指揮できなかったり、キャプテンのゴリこと赤木が古傷の足を痛めてしまうなど、試合中にもトラブルが続出します。さらにはスリーポイントシューターの三井がスタミナ切れで、そこで小暮君と交代するわけなんです。エースの流川が孤軍奮闘でバシバシシュートを決めて立ち向かっていくわけなんです。試合も終盤、点差は1点、湘北がリードします。次のゴールを湘北が決めれば勝利が目の前に近づき、陵南が決めれば逆転となる場面。この大事なワンプレーを重視した相手の陵南の監督は選手を呼び寄せて言うんです。小暮はある程度無視していいんだと、他の選手にマークを集中させろと。で、味方がカットされたボールを桜木が再びカットします。で、そのパスを要求するエースの流川、そこに、命令通りマークを集中させる陵南、桜木がパスをしたのは流川じゃなくて小暮だったんです。小暮が放ったスリーポイントシュートは静かに弧を描いてゴールに吸い込まれます。湘北を4点リードに導くスリーポイント。このシーンで湘北の勝利が大きく引き寄せられるわけなんです。試合後、敗れた相手の監督はこのシーンを振り返り、こうつぶやきます。小暮、あいつも3年間頑張ってきた男なんだ、侮ってはいけなかったと。まあ、この「スラムダンク」の中で表舞台での活躍が少ない小暮君なんですが、この大事な局面で今までの努力を発揮するメンタルを有していたわけなんですね。まあ、よくこの「スラムダンク」から学ぶ人生哲学なんかでこう語られることがあるんですが、この学ぶべきことは2つあるんじゃないかなと思うんです。1つは諦めない力。こうどんな時も決して諦めず、できるまでやるし、こうひっくり返ってでも何とかしてもやってみせるという、こうメンバーの強い思いがこう出てくるんですね。で、断固たる決意っていう、こうキーワードが「スラムダンク」には出てくるんですけども、これはこう何が起きようと揺らぐことのない決意を持てということです。もしこう諦めてしまうようなら、断固たる決意ではない。この決意っていうのは、強くこう目標の達成へと導いてくれるっていうふうな、そんなメッセージを持ってます。そして2つ目は、与えられたチャンスを生かす。そしてそのチャンスに備えて準備をするということです。今回紹介した小暮君は、後輩にも先を越されて活躍の場があんまりなかったわけなんですけど、努力を怠らなかった。そして与えられたチャンスをきっちり生かした。こう人生の中でずっとこう表舞台で輝き続ける人なんていないわけなんですよ。こう日陰の時期もあるはず。その時期にいかにコツコツ力を貯めれるか。こうよくジャンプする前は必ずしゃがむっていうじゃないですか。これと同じように、飛躍する前も必ずこう落ち込むんじゃないかなと思います。その平等に与えられた全ての時間を大切にというメッセージが「スラムダンク」の中にはあるんじゃないかなと思うわけなんです。で、この準備とか、こう試合感とか、こう思った時に、こう僕もこう肺とかお腹とかのこう手術を何回かしたんですけども、この手術の前ってすごくこう大事な試合に向かうみたいな、そんな感じがして、こうすごく気持ちを作ってたんですね。ほら、よくこうアスリートとか、 こうスポーツ選手が試合前に音楽を聴いたりとか、こうポジティブなこうポジティブシンキングでメンタルを整えたりとかっていうのもあるんですけど、実際僕もそれと同じようにこう何時からの手術とか決まってるので、こうどれくらい前に何をしてとか、こう一個一個こうルーチンみたいな形で作ってたんです。クイーンのですね、We are the champion っていうのを、あの時は当時は MD で撮って、イヤホンで聞いて何回も聞いて、こうベッド上で腹筋してみたりとか、こうそういう気持ちの作り方、絶対にこう乗り越えて、今回の手術乗り越えて、こう巡ってくるチャンスをものにしてやるんだみたいな、こう自分自身の気持ちを高ぶらせてましたね。で、まあ、実際は手術室に入って麻酔かけられたら一瞬で気を失ってしまうので、それはノックアウトではないんですけども、必ずこうその後目は覚めてくるんですけども、まあ、こんなこともありました。まあ、ということでこの「スラムダンク」、こう他の回も素晴らしいシーンたくさんありますし、21巻までにたどり着くまでにもいろんな場面があります。そして巻自体は31巻まで続きますので、この小暮君のメンタルとか準備とか、こうなどなど一回皆さんにも読んでもらいたいなと思います。というわけで以上、こう治療中に出会ったおすすめの本「スラムダンク21巻小暮くんのスリーポイントシュート」を今回ご紹介しました。人もまだまばらな朝の時間、ニット帽を深くかぶって参道を一人歩く。そう、抗がん剤治療の節目には必ずここへ来る。伊勢神宮へのお参りは僕のルーチンワークだ。ザッザッと玉砂利を踏みしめ、拝殿へ急ぐ僕の足音が境内に響く。凛とした空気が僕の頬を包む。ふと顔を上げれば、夜のうちに降った雨の雫が木々の緑に光り輝いて、葉の隙間から朝の光がこぼれ出している。すべてを深く抱くような厳かな空気感に触れたら、僕の病気を治してくださいなんてとても言えなくて、静かに手を合わせ、小さくささやく。今回も無事に1ヶ月過ごせますように、また報告に来ますね。あれから幾度もの季節を重ね、今は子供の手を引いて、いや大半は抱っこして、家族3人でお参り。あの時と何も変わらない参道の空気、僕ら夫婦の見よう見まねで小さな手をパチンと合わせる姿を微笑ましく横目で眺めていると、神様はこうなるって知ってたのかななんてふと思ったりします。もしそうなのなら、神様はなんて意地悪なんだって思ったりもするけれど、あの時の僕の必死な形相も、喜びも悲しみも、ここに至るまでの全ての瞬間が今日のこの日につながっているんですよね、神様。祈りながら歩んできた日々、そしてこれからも続く日々、一緒に歩いていきましょう。あなたは一人ではありません。また次も聞いてくださいね。廣田圭でした。